新しい番組が届いています。そんな糸ダル。
そんな糸ダル第13回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
酒井さん。
はい。
最近あのウーラー見てますか。
見てますよ。
見てますか。
見てます。
最近ウーラすごいよね。
あ、すごいと思われますか。
あのね、ウーラまずウーラは何かっていうと前にも一回ご紹介したんですけども、はいはい、ソフトバンクとどこだっけ。
ABEX、
ね、ABEX が、組んで、ウーラという会社を作って、動画の配信をしている。
はい、そうですね。で、
iPhone とか、iPad の、セルラーモデルとかで見れるよっていうやつですよ。
はい、
で動画がすっごいね充実してて、
はい、そうですね、
もう最近になってまたすごいことになってて、
いやすごい、いろいろ見てますよ私
も。うね、ABEX すごいね。
ん？
これ完全に ABEX の力でこれだけのコンテンツ集めたみたいな感じの。
はい、
今何見てますか。
私はですね、孤独のグルメっていうドラマを見てました。
あ、はいはいはいはい。あ、それも入ったね。
これもねすごい面白かったです、うん、
あれまったり見てるといいよね。
まったり見てるとお腹が空いてくるんですけど
最近ねすごいなって思ったのが、
はい、
名探偵コナンと、
あ、コナン入りましたね。
クレヨンしんちゃんの映画が一通り入ってるんだよね、はい
はい、うん、そう、全部見れるってなってますね。
すごいよね。
いや、すごいですよね。
それだけでもすごいよね。
いや、すごい。
で、あとね、あとね、ちょ、最近もこれ酒井さんにはあれだろうな、酒井さんは分かんないだろうなきっとな、あのね、最近ね入ったばっかりのやつで、
なんでしょう、
おこれ入ったかいって思うのが、
はい、
ね、頑張れロボコン。
あ、まあ、うーんと、な、うん、分かんない
頑張れロボコン世代じゃないでしょ。
ちょっと違いますね。
僕もね、頑張れロボコンは、
はい、ギリギリですか。
ギリギリ、
うん、
うん、微妙な年齢の頃にやってたんですよ。まだもご物心ついたかなどうかなぐらいの。
何でも鑑定団とかで、ね、なんかそういうロボットっぽいの出てるの見たかなぐらいですね。
でね、
はい、
これすっごい懐かしい。もうだから再放送とかでも見るからすっごい覚えてはいるんですわ。
はい。
で、あのすごい懐かしいから、
うん、
まあ、見たのさ。
あ、ええ。
したらね、
はい、
これロボコンって、まあ、ロボットの、うん、お話なんですわ。ロボット根性、はい、根性、ロボットの根性ものなのね。
ああ、
でロボコン、それでロボコンなのね。
根性の根なんですか。
そう
そうなんだ。
で、まあ、ね、ロボコンって主役のロボットがいて、で仲間ロボットがいっぱいいてね、ロビンちゃんやらないやらいて、でその、はい、映画なの、入ってるのがウーラに入ってるのが映画なの。
はいはい。
で、まあ、ロボコン出てきて、
うん、
改めて見てね分かったのが、ロボコンの声が、あのサザエさんの花澤さんなんだよ。
ああ、
花澤さんの声なの。
あ、そうなんですか。
でロボコンが喋る、あ、これ花澤さんの声だったんだって思いながら見てて、
はい、
でそこにね一番最初にその仲間のロボワルってのが出てくるのさ、
うんうん、
でそのロボワルの声が、
はい、
よく聞くと波平さんなのね。
あ、ちょっと花澤さんと
波平さんが、うん、なんかね言い合ってる感じ、ね、
あ、ちょっと面白いですね、サザエさんになって。
で話が進んでいくと、このロボコンが、はい、まあ、お手伝いロボットみたいな感じで、あの、ある一家の家に住んでるんだけど、そこのママさん、
うん、
お母さん役が、
はい、
サザエさんなんだよ。サザエさんの今の声優さんが、
はい、
要はあの女優さんとして出てる。
あ、じゃあ、実写なんですか。
そうそうそうそう。
あ、それで女優さんとしていらっしゃるね。
そうそうそう。
あ、すごい、面白い。
もうその時点で僕はもうね、普通にロボコンが見れない、もうサザエさんにしか思えないんだよ。
サザエさんですね、それは。
主役が花澤さんね。花澤さんがいる家のお母さんがサザエさんね、
う
ん、
あ、面白い。そうなんですか。
で、花澤さんの、仲間のロボットのちょっと悪いやつが、はい、波平さん。
なんで波平さんちょっと悪なんですか。
そうそうそう、 すごい面白いな。
面白いですね。
でウーラがね本当にね、
はい、
あの面白くてこれね、うん、大きい画面で見たいなってやっぱ思って。
そうですね、私も iPhone で見てるんですけど、
そうで iPhone だとどうしてもちっちゃいんで。
そうですね、
一個試したんですよ、あの、はい、Apple TV にそのまま映像飛ばせるかなと、
うん、
思ってやったら飛ばせないんだよね、うん、
はい、あ、ダメでしたか、うん、
規制されてるの。
そうなんですね、ちょっとこれやれるのかなって気になってました。
ダメだった。
ダメですか。
ということは多分有線でつないでも多分ダメなんですよ。あ、
ダメなんですね、うん、
でしょうがないので、
はい、
僕はソフトバンクのですね、
うん、
スマート TV というのをね、
お、
頼みました。
あ、それは何ですか。
スマート TV っていうのはもうすごいちっちゃい、
はい、
なんか機械で、
うんうん、
HDMI の端子がついてるんですよ、うん、
はい、
でそれを、まあ、テレビなり何なり HDMI がついてる、うん、要はテレビとかにぶっ刺す。
ほうほう。
それで、iPhone とか iPad で専用のアプリがあって、それでだあのアプリをダウンロードしてきて、
はい、
例えば iPhone がリモコンになるんですよ、このスマート TV。
ん
ーでそうするとこのスマート TV が刺さってるテレビで、
はい、
このウーラが大画面で
見る。おお、なるほど。
っていうね、
い
うのこれがね、400いくらだったかな、490円だったかな、
はい、
月額かかるんですよ。
ああ、じゃあそうか、
そう
合わせると980円、
プラス400、まあ、約500円ぐらいかかるんで、
はい、
結構大変なんですけどね。
そうですね、うん、月々倍になっちゃいますね。
そうそうそう。でこれってね、ウーラだけが見れるんじゃなくて、スマート TV っていうのは、
はい、
ウーラも見れるし、
うん、
あと無料の動画サービスで、あのギャオっていうのがある。
あ、ギャオありますね、
ヤフーが今やってる、
はいはい、
これが見れるのと、
あ
とツタヤのレンタルのサービスが受けられる。
あ、なるほど。
のとあとはあのやっぱりヤフーがやってる BBTV っていう、
はいはい、
いうのも見れる。これはただ有料なんですよ。
有料ですね。
そう、別途またお金900いくらとか2000いくらとか払えば、その CS のチャンネルが見れますよっていうような、
うん、なるほど、
よくあるやつで、まあいろいろ見れて月400いくらで、
うん、
でかつこの400いくらがキャンペーンで、今キャンペーンで、1年間は毎月この、
はい、
例えば TSUTAYA の、レンタルでその分無料で借りれる。
ああ、じゃあ元は取れるよっていうことですね。
実質、毎月新作が1本ツタヤ TV で借りれますよっていう、
うんうんうんうん、
なのでとりあえずね申し込みました。
おお、そうですか。
多分ね10日ぐらいでやってくると思うんで。
お、じゃあ来週楽しみですね、
はい、そうするとうちの、 この120インチのスクリーンでね、
あ、
うん、プロジェクターでね前に話しましたけどね、
はい、
これで見れるわけですよ。
いいですね、本当映画館気分ですね。
映画館気分ですけどね、うん、だいたいウーラに入ってる動画って昔のやつなんで画像汚いんであ
、ちょっと、まあ、それでもねレトロな感じを、ね、
いいと思います。
ロボコン見てください。
坂井さん何かあります今週。
あ、そうですね、はい、あ、私ちょっと今週ですね、
うん、
あの漫画を読んだんですけど、竹内さん、あれ読みました。
酒井さんあれでしょ、
何ですか、
今週漫画読んだっていうところが、はい、先週もその前の週も毎週漫画読んでるでしょ。なんか、
まあ、読んでますけど、うん、何かしら
何かしら読んでるでしょ。
何かしら読んでますけど、
何読んだんですか今週。
あの、うん、ちょっと前にニュースになったと思うんですけど、
うん、
あのスティーブ・ジョブズの伝記の漫画を読みました、
うん、ほう、
竹内さん読まれましたか。
うんうん、読み、あれでしょ、スティーブ・ジョブズ物語でしょ。
何ですかそれ。そんな、
え、
そんな名前でしたっけ。
そんな名前だったと思います。あのスティーブ・ジョブズ物語、
うん、
うん、
そんなやつ、
うん、そんなやつですよね。あのあれですよね、あの、はい、月刊ジャンプで連載して、
ジャンプではやって
ない、ジャンプではやってない、違う、
うん、違う、
今月刊ジャンプあるのかどうかも知らない。え、それを読ん、それ面白いんですか。
ですね、まだ面白くないんです、
うん、まだ面白
くない。いや違う、面白くなるのか、あの、あれですよ、あの
まだ面白くないって何なんです
か。いや違うな、スティーブ・ジョブズの伝記が漫画になったやつなんですけど、
うん、 まだまだ何もやらかしてない。まだ、
まだ何もやらかしてないです。
ああ、
いやでもまだあの冒頭の部分なのでね、うん、ですね、こちらなんですけど、うん、3月25日発売のキスという雑誌でですね、うん、こちら出版社は講談社さんで、
うん、
こちらのキス5月号で、うん、スティーブ・ジョブズっていうタイトルの漫画の連載がスタートしました。
お
でですね、こちらの漫画家さんは山崎まりさんという方なんですけど、うん、
あのね、
ご存知ですか？
知ってる知ってる、あのキャンディーキャンディーとか書いて
る。違う、書いてるかな。それ誰でしたっけ？
キャンディーキャンディー、昔のね、うん、昔のあったんですよ、
はい、
昔の少女漫画がね、
知ってますよ、リボン、
ね、あ、アンソニー、
違う、あの違う違う。
アルバートさん、
うん、違う、あのですね、
小さい頃アルバートさんをね、ずっとね、ずっとねアルバイトさんだと思っててね、
もう進まないこれ。
進まない。でそれで、ね、
あの山崎まりさんという方で、うん、テルマエロマエって知ってます？
うん、うんうん、
あれ知らない？
あのあれは美味しい、美味しいよ、ね、
違う違う違う、なんでそれ、お菓子じゃない、
お菓子じゃない、なんか美味しそうな名前が出てきたんだけど、
違いますよ、テルマエロマエっていう、
あの、あ、うん、
阿部寛さんがあの映画主演で映画化されてたって、
はいはい、あのあれだ、布きれいの服着てるやつだ、
そうそう、はいはい、なんか古代ローマ人かなんかに扮して、はい、やってた、あの映画化されたやつを書いてた方なんですけど、そのテルマエロマエの連載が終わって、うん、その次がスティーブ・ジョブズの連載が始まったんです、はい、これ原作は、うん、あのウォルター・アイザックソンって書いてあるんですけど、多分竹内さん持ってますよね、
うんうん、アイザックソン、
はい、
うん、
知らない、
持ってる、
私読んでないんですけど、うん、スティーブ・ジョブズ公認の電気が、
あれか、あれ、あの上下巻、日本だと上下巻に分かれていて、
はい、
上巻買ったはいいけど一切読んでない、
うん、
僕
読んでないっていう、そう、ね、それです、それです、
あれね、あれね、
はい、
それがあの本棚にあるあれね、
あれです、
うん、あるあるある、今でもある、うん、
あ、そうですよね、うん、読んでないらしい、そうそうそう、うん、そうなんですよ、でこの間第1話がスタートしました。
あ、まだ第1話しか読んでないってことなん
ですか？あ、そうですね、まだあの完結してないです、始まったところなんですけど、
あ、そうなんだ、からもうずっとやってて、マン、なんか単行本からなんかなってそれ読んだんじゃないのか、
あ、違うね、あの雑誌で開始したんですよ、
あ、
そうですね、俺はあのキスを読んできたんですけど、うん、こちら少女漫画なんですけど、うん、結構その山崎まりさんの絵がですね、あの忠実に割とあの実際の人物のイメージに合わせた感じで描かれて、
なんかでも、ね、僕思ってたのはやっぱり少女漫画描いてるような人が、はい、うん、スティーブ・ジョブズの
どうなっちゃうんだろうって感じ、
どうなっちゃうんだろう、なんかあの、はい、ジョブズの目がキラキラしてるのかなとかって
そんなにキラキラしてなくて、割とあの、うん、すっきりしたタッチで、
うん、
あの本当にリアルに、リアルっていうと違うんですけど、結構ねあのイメージに近い感じで書かれてまして、うん、あのこちら男性でも割と読めるんじゃないかなという感じのタッチ、
僕ね、少女漫画はダメなんだよ、うん、あのね、小回りがダメなの、
あ、小回りま
では、どういう順番で読んでいいかわからない
そんななんかあの一面ぶち抜きとかそういう激しい感じでも
なんかさ、斜めとかが多いでしょ、少女漫画って、
小回り斜めはあったかな、いや、あのね、割と読みやすいと思いますが、これでもあの実際なんですかね、本屋さんで少女漫画の雑誌を手に取るのは抵抗があると思うんですけど、
抵抗あるね、
はい、これあのでも読んでみたいという方はですね、うん、あのヤフーブックストアで、うん、今無料コミックで1話の前半だけなんですけど試し読みをすることができるんですよ、
ほうほうほうほう、
はい、なのでヤフーからそのブックストアに飛んでいただいて、うん、でまスティーブ・テン・ジョブズ、
うん、
あのカタカナでスティーブ・テン・ジョブズで検索すると出てくるので、はいはいはい、ちょっと気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか、
はい、
はい、
読もう、どう、いやでも今ね、酒井さんだってまだ面白くないって言ってい
やいや、あのですね、これは第1話なんですけど、なんでこの伝記を書いたかっていうのと、うん、あとジョブズの幼い頃の話からスティーブ・ウォズニアックさんに出会うまでをちょろちょろっと書いてあるんですけど、
じゃあ
なのでこれから面白くなっていくのかなという感じです。
じゃあ 僕は、単行本になったら読みたいと思います
そうですね、単行本になったら、うん、またご紹介するかもしれません、
はい、ということで、
はい、
よかったら皆さん読んで 見てください、
ね、読んでみてください、
はい、ということで、今週もこの後はね初ですよ、はい、多分今までの中で初めてじゃないかな。
お、何ですか。
僕がまだ手にしてないものを紹介します。
ああ、はい、そうですか、はい、それ初めてですね、は
い、ということで、今週も最後まで聞いてください。
はい、お願いします。
坂井さん、
はい、
今週はですね、
うん、
今までに僕はこの番組で紹介する商品は、全て自分で使ったものを自分の感想とともにご紹介するというのをね、ずっと徹底してやってきたんですけども、
う
ん、
そうでしたね、
今週それがね崩れてしまいます。
あら
まだね、はい、手元にも来てないようなものを僕はご紹介します。
うん、新しい展開ですね。
はい、何かというとですね、
はい、
ガラポン TV の3号機
を
これがね発売になりまして、
あ、もう出たんですか。
はい、はい、っていうのは前に僕が1回紹介したのが、
はい、
ガラポン TV の2号機というのを紹介したんですね。
そうでしたね。
でこれ何かというと、まあ、黒いボックス で、
はい、
でこれテレビのアンテナとか外付けのハードディスクとかってつなげておいて、24時間ワンセグなんですけども7チャンネル分を、約2ヶ月間常に録画しておいてくれると。
すごいですね。
で、iPhone とか iPad もしくは Android の端末で、まあ、もしくはパソコンなんかで、
はい、
どこでもインターネットの環境があれば、録画してある2ヶ月前までの番組をいつも見れるよっていう、
はい、
すごいもう夢のような。
2ヶ月分はすごいですよね。
すごいんですよ、
うん、
これがね僕の持っていたガラポン TV2 号機だったんですけど、
はい、
今回3号機が出た。
わ
でね、
はいはい、
まあ、僕が事前にね、
はい、
聞いてた話、まあ、ガラポン TV の、
うん、
これ社長さんからね直接聞いた話だと、
はい、
大して変わんないっすよと。
あ、そんなことを言ってらっしゃいましたか。
2号機持ってる人は別に、まあ、そんなに気になるような内容じゃないですよと言ってたんですけどね、
はい、
蓋開けてみたらふざけんじゃねえよっていうぐらい変わってまして。
あ、それは嬉しい情報ですね。
嬉しい限りなんですけど。
いや、そうですか、う
ん、バージョンアップした内容がまず、はい、今まで7チャンネル分、
うん、
だから普通 の、 あの関東なんかだと民放全局ですね、
はい、
まあ、NHK と民放全局が録画をずっとできるよっていうようなチャンネル数だったんですけども、
はい、
千葉テレビとか神奈川テレビとか、あと、あの、何でしたっけ、MXTV、
あ、東京 MX、
そう、それそれ、そうとも言う、
はい、はい、
ね、東京 MX、あの辺もね、あの途中から受信できるようになって、
お、
この7チャンネルの中にそれ組み込むことができたんですよ。
あ、なるほど。
例えば NHK の総合なんか見ないよと、
うんうん、
いう人はそこ外して例えば東京 MX をそのチャンネルに割り当てるとか。
あ、なるほど。
いうことができたんですよ。
ええ、
でただね、本当に全部ができない、7チャンネルしかできないんで、
うん、上限は7チャンネルだったんですね。
そうそうそう。で今回の、ガラポン TV3 号機はですね、
はい、
これが8チャンネルになりました。
あ、1個増えた。
1個増えたんですよ。だから、
か、
NHK と民放プラスこの東京 MX とかね、千葉テレビとかいうのが、
うんうんうん、
同時に録画できるようになったんですよ。あ、
これは地元の見れていいですね。
そう、これだけでも大きいでしょ。
そうですね。ね、
で、うん、かつこのワンセグのモジュールが、
うん、
今までね、どうもね海外製のやつを使ってたらしいんですよ、2号機までは。
あ、はいはいはい。
これが今回は、ね、はい、いろんな記事を読むと、
うん、
シャープのモジュールを使っているらしくて、すごくねワンセグの入りもすごくさらに安定した、今までは別にね悪かったわけじゃないんですけど、
はい、
さらに安定した形になると、
うん、
これだけでもいいでしょ。
いいですね。
ね、で、はい、かつね、
かつ、
うん、どんどんあるんですよ、いっぱいあるんですよ、
う
ん、
あ、いろいろ、
かつね、
はい、
ガタイが小さくなった。
そうですか。
今までね、
はい、
結構大きかったんですよ、言っても、
うん、
でこれが今回の大きさが、ね、CT のケースが4枚分、
あ、重ねて4枚分、
4枚分、
あ、ちっちゃい、
ちっちゃいでしょ。
え、それはちっちゃいですね。
数字で言うと 148×120×40、で重さも 850g、 すごいコンパクトになって
る。おー、
ずるいでしょ。
ずるいですね。
ずるいでしょ。でかつですよ、
はい、
さらにですよ、
お、
今まではこの今までのガラポン TV は外付けのハードディスクが別に絶対必要だったんですよ、
う
ん、
そうでしたね。それで低価格をってことだった。
今回は
けど
500ギガのハードディスクが内蔵してるんですコンパクトになってるのにさらに500ギガのハードディスクも内蔵されてるんですよ。
おお、そうなん、さらにプラス外付けもできる。
そう、
そうなん
で、外付けも、今まではね2テラまでが、
うん、
まあその保証範囲内だったんですよ、
はいはい、
それでは、うん、2ヶ月分って言ってたんです。
そうでしたね。
で今回は3テラまで、
あ、じゃあもっと3ヶ月分
取れる、取れちゃう、ってなるとですよ、
はい、
ね、
ワンクール取れちゃう。
そうなんですよ。今まではどうしてもドラマでも何かね、そのアニメみたいなものでも、
はい、
ね、ワンクール取れなかった。
そうでしたね。
今回はね取れちゃうんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。
ああ、
いいでしょ。でまだあります、まだありますよ、まだありますよ今までは必ずインターネットの環境が必要だったんですよ、はい、テレビを見るにも何するにも必要だったんです、
うん、そうですね。
今回はですね、iPhone の専用のアプリがあって、
はい、
これ入れておくと、
うん、
家でね、このガラポン TV で録画した番組を、
はい、
iPhone に転送できる、
あ、
らしいんですよ。
近くじゃないとダメなのかな、
これ。これ多分そのガラポン TV と同じ環境の LAN の環境の中じゃないとダメだと思うんですけど、はい、まあほら、なんつってもまだ物が来てないから、
あ、そうですね、そうですね
詳細が分かんないんだけど、
はい、
ね、できるらしいんですよ。でただね、やっぱりあの、
はい、
ワンセグといっても、まあ、地上波のデジタルの番組なんで、はい、コピー10回までっていう制限はきちっと設けてあるみたいなんですけど、できる。
いや、いいですね。
いいでしょ。
え、3の方がいいな。
3いいでしょ。
いいですね。
で、すごいね、見た目もね、
はい、
かっこよくなってますよ。
うん。
で、これが、はい、お値段が 41,790円、税込み。39,800円の税込みなのかな、プラス消費税って感じかな。
あ、なるほど。はいはい。
らしいです。
だ
から内蔵だけの500ギガでも2週間録画できちゃう、
うん、あ、これだけでも十分使えますよね。
十分使えちゃうでしょ
う、ね、うん、すぐ見ちゃう人なら
いいでしょう。
いいですね。
欲しいでしょう。
いいです ね、
ね。でやっぱガラポン TV って なんで僕こんなにいいかっていうと、
はい、
僕ねあんまりねテレビを見ないんです最近。
ああ、そうですか。
あのね、ガラポン TV いいでしょって勧めると、はい、
うん、
これいいね、すごくいいよって勧めるとみんなね、だってテレビ見ないもんっていう人が多いの。
うん、そうですね。私も普段そんなにテレビ見ないです。
だけどガラポン TV はテレビを見ない人におすすめしたいのね。
おお、と言いますと？
っていうのは普通の例えば24時間、まあ2週間とか録画できるようなね、うん、レコーダーいっぱい今出てます、いろんなメーカーから。
はい。
でこれってやっぱりテレビの下に置いて録画して、まあ、テレビで見なきゃいけない。
うんうんうん、
必ずテレビとつなぐわけですよ。
はい。
でガラポン TV のちょっと発想の違うところとはテレビとつながないんですよ。
あ、そうですね。
逆に言うとテレビでは見れないんですよ。
うんうん。iPhone とか iPad とかで。
そうなんです。なので、うん、結局テレビの前に常にいるんだったら、ね、それこそ 今のちょっと高いレコーダーでね、地デジのフルセグが全部録画できるようなやつ買えばいいけど、
うんうん、
そうじゃない人、あんまりテレビの前にいないような人、
まあそうです
ね、普段はパソコンの前にいることが多いよとか、
うん、
例えばまあ仕事で通勤の途中いろいろ見たいんだよとか、
はい、
家に帰ったらあんまりテレビの前でがっつり見ないよねっていうような人
うんうん、
にこのガルポン TV って逆にテレビを見る機会を与えてくれるんです。
あーそうですね、
わざわざテレビの前まで行ってがっつりじゃあ腰据えて見るかって言ったらそんなに見ないけど、意外と普段の生活の中で暇な時間ができることってあるじゃないですか。
そうですね、
通勤の途中とか、
はい、何か通勤途中とかはすっごい暇ですね。
誰かを待ってる間とか、
うんうんうん、
絶対あると思うんですよ、
うん、
そういう時にちょっと あの番組ちょっと見ようかなとか、
はい、
であと前にも言いましたけど、あの、まあ、ちょっと話題になった番組、
うんうん、
後からニュースで知ったような番組を見れるんです、
はい、
追っかけて見れるんですよ。
だいたい次の日の朝のこうネットのニュースとかで見て、そうそうそうそう、あ、そんな面白いこと言ってたんだってのよくありますね。
あのね、僕最近役に立ったのは、
はい、
あのオセロの中島さんね。
ああ、私それ見てないんですよ。
見てないでしょ。いきなりあのワイドショーに出演して、
はい、
なかったですよ。30分とか40分のインタビューだったみたいで、
ね、気になってますそれ、
ね、あれも見れちゃう。
あ、そうですか見たいな。
あとはね、面白い使い方としては、
はい、
あの親戚は例えば関東に住んでるんだけど、東京に住んでるんだけど、自分はちょっと地方にいるような人、
あ、はい、
でほら地方だと見れない番組多いじゃないですか。
あ、そうです ね、 見れない。
それもまあ例えば親戚が関東に住んでいれば、
はい、
そこに置かしてもらえれば
ちょっと置いといて、
ちょっと置いといてっつって、お返し、うわ、ちっちゃい CD4 枚分ですから今回はね、
はい、
ちょっと置いといてっつって置いといてもらえれば、地方にいても全曲見えたりする。
そうですね、
うん、
本当だ。
逆に言うと僕のガラポン TV を酒井さんの家に置いといてもらえれば、
はいはい、
酒井さん家の方でしか見れない地方の番組が僕も見れるわけですよ
そうですね、東海地方の番組見れちゃいますね。
そんな使い、いや、あの、そんなにほら言うほど高くないじゃないですか。
そうですね、この機能の割には。
そうなんです、うん、まあ、ワンセクっていうところはね、どうしてもやっぱり引っかかる人いるかもしれないですけど、
まあでもテレビですからね。
だから逆にがっつり見る人は、テレビの前でがっつり見る本当にテレビ好きな人はもう、ね、うん、東芝とかシャープとかなんかそういうとこが出してるようなさ、
はい、
あのフルセグのバッチリ綺麗な画質を撮ってくれるね、うん、やつをいっぱい出てますから、はい、そういうのをすればいいわけですよ、う
ん、はい。
で僕みたいにもう家帰ってきてもテレビをほとんど娘がなんかねずっとなんか花かっぱ見てますよみたいな
ずっと花かっぱ見て
る。最近 花かっぱブーム。
あー、アンパンマンじゃないんですね。
アンパンマンブームはちょっと去ったかな。
あ、
今プリキュアと花かっぱ。
ああ、そうですか、
うん、花かっぱがねオープニングで話したね、
はい、
スーラでね全話見れるのよ。
あ、そうなんです
か。そうそうそう、
うん、
第1話とか初めて見た花かっぱのちょっと声が違うんだよね花かっぱのね。
あ、そうですか、花かっぱ、うん、詳しくない。
花かっぱ知らないの。
花かっぱ知ってますよ。あの、でもね、私ゼンマイ侍の方が好きなんで。
ゼンマイ侍知らない。
花かっぱの前にやってた。
花パッパ逃さないよ、逃さないよ、僕は
流してくれ
でも絶対俺今週ね怒られる、酒井さんのファンの人に怒られるんだよ。オープニング酒井さんの話邪魔しちゃってるしさ、
全然進まなかった
絶対怒られるよ、はい、
花かっぱ、
花かっぱね、
うん、
いうことでもうぜひね、はい、でね、これ今、はい、ガラポン TV の2号機を持っている方は、
うん、
はい、今キャンペーンで3月いっぱいらしいんだけど、3号機が安く買えるよっていうキャンペーンをやってます。
え、でもそれ手元に2号機残っちゃう。
残っちゃうんです。
残
っちゃいます。で、
買い取りとかじゃない、
3号機が、2万5000
円
で買えるんですよ。
安くなってるあ、そうですか。
そうそうそうそう、 2万5000円だから2万5000円で買おうかなって今思ってまして。
そうですね、それだったらなんか買ってもいいかなって。
こんだけ機能がさプラスになったら買うでしょ、
はい、いいですね。
ねえ、
はい、
いうことでございまして、はい、だ2号機をどうしようかな。2号機はじゃあ今度どうなるのって話は手元には残るんです。
あ、そうですよね。
ただ、ね、保証がなくなるみたいです。3号機買った時点でその優待でね買った時点で2号機の保証はなくなると。
あ、じゃあちょっと壊れちゃったらもう、ダメですよ。
優勝で完璧に優勝で修理するとか。
ああ、まあでも3号機があるからいいかな。
そうそうそう、だから2号機は余るじゃないですか僕。
そうですね、
うん、したらそれをね酒井さん家に置いてもらって酒井さん家のじゃないと見れない番組見るの
ちょっと東海地方の番組見ちゃいますか
ね。ちょっと見たいよね
そうだ、何がおすすめかな。
酒井さん家の方は何、笑っていいともがこんな時間にやってるんだみたいない
いともは普通に12時からやってますよ。
やってるんだ、夕方とかじゃないんだ
夕方とかじゃないです。
あ、そうなんだ。なんかさ地方にさ旅行とか行くとさ、
はい、
なんかホテルのテレビ見るとさ、うん、あ、こんな昔のドラマの再放送やってんだとか。
ああ、確かに地方局はそういうの多いですね。
多いよね。
うん、でも岐阜放送はどっちかっていうとショッピングやってますね。
ああ、ショッピングか
残念
残念だ。じゃああれかな、そんなプロジェクトね、我々のメンバーの北海道の方に住んでるね本宮さんにちょっと置いてもらおうかな、
は
い、
本宮さんとこだと何ですかね、面白そうですね。
北海道のほら知床ですから、うん、
そうですね、
本宮さんはね。そうするとなんだろうね、
何ですかね、
知床TV とかやってるのかな、
流氷 TV とかなんか
常に流氷を追ってる番組あとで絶対怒られっから、ね、2人で怒られ絶対
適当すぎました、
ね、本宮さんにすごい説教だ後で2人で、はい、いうことで、はい、またあのこれねガラポン TV3 号機が届いたら使った感想とかはまた番組でお話しさせてもらいたいなと思いますので、はい、買いますよ、買いますよ、ね買うかな、買う、一応申し込みはしたんですよ。
あ、もうそれは買うんです、
あとね2万5000円払うのみなんですよ。ということで、今週は、ガラポン TV3 号機のご紹介でございました。エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
では酒井さん、あの今週もメールたくさんいただいてますんで、
はい、
はい、いつご紹介してください。
はい、ラジオネームエンターさんからのメールです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。12歳ではないですが高校生も聞いてますよ。結構周りの友人にそんなプロジェクトっていうポッドキャスト面白いから聞いてみてって誘ったりしてますが、聞いてくれているでしょうか。今週も楽しく聞かせてもらいましたというメッセージです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、我々のほら番組って、うん、
はい、
なんていうのかな、ほら普通の地上波のラジオでいうところの、
はい、
なんだろう、決してさ、
なんですか、
あのオールナイトニッポンとかそういう感じじゃないじゃん。
そういう感じじゃないです、
ね、なんか若者向けじゃないじゃん。なんかどちらかというとなんか昼間のなんか午前中にやって午前中にやってますみたいな感じの
そうですか、
ね、なんかそんな、なんかあのなんていうのかな、あのやっぱりちょっと年齢層が高い感じがするんで、ね、
昼間の午前中のラジオですね。
そうそうそうそう、そんな感じの。
あ、そうですね、出勤中にやっぱり聞く感じですよね。うん、
なんかね、
はい、
あまり若者受けしないのかなって思いながら喋ってる
んで、ね、どうなんでしょうかね。でも結構学生さんのリスナーさんは多いですよね。
多いのかな。ありがとうございます、うんうん、どんどんね広めてもらって、はい、あの一人の人が、
はい、
必ず3人に紹介してください、今日から
それはあの
その3人をまた3人に紹介してもらって、
はい、
下もすごいですよ、リスナーが。
そうですね、うん、ネズミさん的に増えていくのかな。
だから今聞いてる皆さんは必ず明日3人に進めてください。
いや、なんかそう、なんですかそういう
そしたらあなた方がもう親ですから。
親親何のゲームですか。
分かんない分かんないということで、
はい、よろしくお願いします、はい、
でね、もう来週イベントですよ、
はい、あ、もう来週ですね。
来週はもうイベントが終わってますよ、来週の配信の時には。
あ、本当ですね、はい、わ、緊張してきました。
緊張してきましたか、ね、どんなことやるかね、今ずっとね、いろいろ、はい、この収録の前もね、ずっと打ち合わせをみんなでしてたんですけど。
そうです ね、
いくつかちょっとご紹介したいんですけども、
はい、
今まである程度内緒にしてたんですけどね。
うんうん、
もうこれ参加者の方もね、あの参加者というか、あの何、
あ、はい、来てくださる方は、
ね、もう確定したんで。
そうです ね、
追加募集もさせてもらいましたんでね、
うん、
これでもう決まったんで、ある程度
まま、ね、
はい、お話しさせてもらいますけども、
はい、
ゲストがおりまして。
そうですね、
はい、ゲストに来ていただくことになっておりまして、
はい、
ゲストがですね、これポッドキャスト聞いてる方はもう名前言ったらある程度わかるかな。
はい、
トマト屋さん、
はい、
それともう一人、YouTube 見てる方はもうご存知かな、
うん、
瀬戸康史さん。
わ、
このお二人と、
うん、
僕ね3人で、
うん、
がっつり喋ります。
ビッグゲストですね、うん、
もうねビクビクですよ。お願いするときに。
いや、
もうだってもうさ、2人ともね、
はい、
やっぱりそのポッドキャスト、ね、YouTube ではもう、はい、もうあれですよ、もう手の届かないところの人でございますよ、僕にとってはね。
先駆者ですよ ね。
この2人に対してですよ、
はい、
あのイベントに出ていただけませんかと、お願いする僕の勇気に。
いや、でも竹内さんだからこそですよね。
でそのゲストに出るお願いに、
はい、
もう心よく承諾してくれたこの2人の
ね、
この、ね、心の広さね、これに感謝したい。
ありがたいですね。
いうのと、あとはあの、はい、先週もお話しさせていただきましたけども、メカさんの清さんをいただいておりまして、はい、1社目が三和サプライさん、
はい、
もう1社アピロスさん、
はい、
もう一社ございまして、ニレ工業さん、うん、
あ、ニレ工業さんも、
はい、この3社もうあれですよ、我々のこの番組ではもうお世話になりっぱ
な
しの
メ
ーカーさんがね、このイベントに、協力してくれるということで、
は
あ、もう嬉しい、
ね、ありがたいですね、はい、
それだけじゃなくてですね、
うん、
今回イベントに合わせてそんなプロジェクトオリジナルのステッカーも作ってますしね。
作りましたね。
作りましたよね、
はい、
であとはオリジナルの SD カードをちょっと作ろうよなんて話があって、
はい、そうですね。
でこの中に今何入れるか、
え、
もう音声のデータだけでなくて動画やら何やらいろいろ、
そうですね、
これをちょっとあのイベント会場で販売をさせて、まあ販売するような内容かどうかは別として販売させてもらおうかなというのとか、いろいろもう本当に考えてます。
そうですね、
ちょっとリスナーさんに、
うん、
まあ、もしね、あのお便りいただくときに、ちょこっと書いてもらうと嬉しいなって思うんですけど、
は
あ、これね、今回作った SD カード、うん、オリジナルのコンテンツが盛りだくさんで、はい、まあ、ラベルもそんなプロジェクトオリジナルのラベルを貼った SD カードですよ。
そうですね、
これとあとステッカーを作ってますんで、うん、
はい、
こういうのが欲しいって思うリスナーさんがどれくらいいるかなと、
あ、
欲しいよってもし方がいたら、
はい、
お便りをねいただくときにちょこっと書いてもらえるとね、
イベントに参加されない方々がってことですね、
は
い、
そうですね。だこの後のほら展開が、要はステッカーもちょっと多めに作ってるんで、
そうですね、
はい、これをどうしようかと、
うん、余っちゃうかもしれないし、うん、
希望が多ければまたちょっとそんなプロジェクトとして何か違う展開を考えていこうかななんて考えてますんでね、
は
い、
お、そうですか、
はい、よかったらその辺のちょっとご意見も聞かせてください。
はい、
はい、いうことで、もうね時間がおっしゃってますんで、
はい、
酒井さん最後告知をよろしくお願いいたします。
はい、 そんな糸だるでは皆様からのご意見やご感想などのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんな糸アットマーク 0438.jp、 綴りの方は sonnait アットマーク数字で 0438.jp です。また、そんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P、 sonnaip、 プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。また、そんないとだるのページに飛んでいただきますとメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。さらに、そんないプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルをやっております。こちらのチャンネルはすべて小文字でそんない竹内、綴りは sonnaitakeuchi で検索してください。こちらからは竹内さんのレビュー動画などを配信しておりますので、ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということで来週ですよ、酒井さん、問題は
ですね、
ちょうどいつも収録している、
はい、
金曜日がもうイベント直前なんで、
ね、最終の打ち合わせですね、
はい、バタバタ状態で来週の配信をどうしようと、
いや緊張してきました、
考えておりまして
ですね、
どうするかまた、まあ、来週聞いてください。とりあえずね、なんか考えますよ
何かは配信されますよね、
はい、何かは配信したいと思いますので、ね、そうですね、休みたくはないのでね、
そうですね、はい、せっかくなので、
はい、いうことでございまして、また来週、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お送りいたしましたのは竹内と
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。